説教をだから恐れるなということで永田で、新学生にいただきます。
マタイによる福音書10章はしばしば宣教に関する大説教であるとか使徒派遣の説教と呼ばれます。イエス様の長い説教が収められております。イエス様が伝道に派遣される弟子たちに対して宣教活動の手引きをお語りになる。今朝ご一緒にお読みした10章26節から31節には福音の宣教において迫害者を恐れるなというイエス様の指示が記されております。福音が述べ伝えられるところでは必ず反対がある。逆風が吹く。その反対が憎しみ、敵意まで膨らんだとき、迫害ということが弟子たちに降りかかります。ご一緒に読んだ箇所のすぐ前のところで、イエス様はすでに弟子たちにこの迫害を予告されております。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。そのようなことが予告され、弟子たちの誰もが不安を抱いたことでしょう。しかしイエス様は弟子たちに恐れてはならないと呼びかけます。今朝の箇所である10章の26節から27節をお読みいたします。覆われているもので人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇で言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。迫り来る迫害と困難にもかかわらず、弟子たちと教会は人々を恐れてはならない。人々を恐れ、密かにボソボソと福音を伝えるのではありません。それどころか明るみの中で屋根の上からすべての人に聞き取れるように公然と福音を告げ知らせよ、そう記されます。その理由は、覆われているもので現れないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからであると記されます。一読してどのような意味があるのだろうかと思うところです。覆われているもの、隠されているものとは何であり、それはいつ現れてくるのだろうか、いつ知らされるんだろうかと考えさせられます。弟子たちは迫害を予告され、それに対して身構えています。恐怖を感じ、将来について希望を失いそうになったでしょう。今の私たちも福音を信じることが少ない、福音を信じる人が少ないと感じたときに、将来に不安を感じ、伝道への希望を失いそうになるときというのがあるかもしれません。迫害がある、伝道の不信がある、その中で 不安恐怖がにとらわれる時がある。私たちは一体その中で何が現れてくるのを待ち、何がこの世の中に知らされてくるのを望めばよいのかと考えてしまうことがある。それは例えば時が経って選挙活動が風向きが変わってうまくいくようになって、福音が広められて世の中で福音が認められるようになる時のことでしょうか。あるいは終わりの時になってイエス様が再び来られる時に全てが明らかになるという意味でしょうか。そういうようなことは聖書を読んでいる人の間で昔から様々に議論されてきました。しかしここで私たちはその議論の前にもう一度聖書の御言葉に立ち止まって聞いてみたいのです。この26節27節のうち27節の言葉、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。この言葉、この言葉から改めて隠されているもの、知られずにいるものとは何であり、それはいつ現れるのか、そのことについて私たちがどのように聖書から聞いていくのか、27節の言葉から共に聞いてみたいと思うのであります。弟子たちにイエス様は神様の言葉を耳打ちしてくださいました。弟子たち、暗闇の中で弟子たちにイエス様が御言葉を与えてくださいました。暗闇であるという意味は、ファリサイ人や律法学者はイエス様の言葉を受け入れていないという現実の中で、神様の言葉は覆われ隠されておりました。しかしイエス様は、私は道であり真理であり命であるとヨハネ福音書でお語りになっております。真理というのは必ず世に表され世に知られなければならないものです。弟子たちに屋根の上からイエス様のことを人々に言い広める、その使命が27節で託されております。私たちがイエス様の言葉を暗闇で耳打ちされた、その時私たちはイエス様と出会い、イエス様のことを言い広める使命に召されているのです。私についてきなさいというイエス様の言葉に従って、私たちが屋根の上でイエス様のことを言い広める、その時必ず覆われていた真理が表されていく。これはイエス様が私たちに与えてくださった約束であり、イエス様はそのために私たちを召してくださいました。だから覆われているものを表し、隠されているものを知らせるのは私たちの力によることではありません。イエス様から暗闇で耳打ちされたことを屋根の上から言い広める、そのために 私たちが自信を持って屋根の上に上がり、大きな声で福音を言い広める。弱い私たちは屋根を登れば足がふらつき、言い広める声は震えるのではないでしょうか。それでも私たちはイエス様と出会い、神の言葉を耳打ちされました。真理は覆われたままにならず、世に知られるのだというイエス様の約束を聞かされております。その言葉に支えられてイエス様の後をついていくからこそ、私たちは足がふらつきながらも屋根の上に登り、震えながらも大きな声で福音を言い広める勇気を与えられます。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。これはイエス様から私たちに与えられた約束であり、私たちに託された使命であります。そして私たちは、弟子たちは十字架へ向かう主と共に歩み、主の後にまだその十字架、復活の主は明らかにされていない時でありますけれども、弟子たちは十字架へ向かう主に従いゆく中で、そして私たちは復活の主と共に歩む中で、覆われていたものが、隠されていたものが明らかにされていきます。主の約束を聞かされて、私たちが屋根の上に登り、福音を言い広めながら、その一歩一歩歩む中で、覆われているものが、まだ知られていないものが明らかにされていくというのです。今、迫害、あるいは私たちが堂々と福音を屋根の上で明るみの中で言い広めるということについて、この日本の社会では何か深刻な、それこそ迫害のようなものが目に見えてむき出しであるようにはすぐには見えません。お隣の中国の教会では、国家による迫害ということがだんだんと目に見える現実になってきています。マタイ福音書が記された時代には、迫害ということがキリストの教会にとって切実な現実でありました。その中で恐れずに宣教するということが教会にとって大事な課題でした。しかし、この聖書の箇所から私たちの現実に触れる呼びかけを聞くことができるように思うのです。私たちは明るみで屋根の上から言い広めるような声の大きさで宣教しているでしょうか。私たちは人々を恐れているのではないでしょうか。例えば私の中にも様々な言い訳が浮かびます。恐れているのではない、相手の心にずかずか入り込んで押し付けないように配慮しているのだ。屋根の上で言い広めるようなやり方では相手は引いてしまう。しかし、やはりこの私の思いの中には人々への恐れがあるのではないでしょうか。生々しい迫害がない現実の中でも人々を恐れながら伝道しているのかもしれません。さらに、イエス様の約束ということに目を向けず、私たちが自分自身の内側にある現実を見つめたときに、さらに私たちは恐れるものとなってしまうのではないでしょうか。人に言えないような罪にまみれた自分を見たときに、自分を通して 救われてクリスチャンになる人はいないのではないかという思いにとらわれる時があります。これも自分自身の中を見つめてしまった時の恐れです。他人の目を、他人がどう考えているだろうか、他人の目を恐れ、そして自分の内側を覗き込んでいる限り、自分の内側にあるものが人々にあらわになることを恐れ、そして人々からどう思われることを、どのように思われるかということを私たちは恐れます。そして自分がキリストを追いやってしまいます。私自身がキリストの目に見えない迫害者となってしまうことがあります。一人のキリスト者としての自分を見て福音を覆い隠しているのが自分自身ではないかと思う時があるのです。しかし福音を伝えるものは世の光であると言われます。あなた方の光を人々の前に輝かしなさいと言われます。屋根の上から福音を言い広める私たちが世の光として人々の前で輝く、それは私たちの頑張りや熱心さと勇気、そして私たちの内側にある罪を知らない清らかさによるものではありません。私たちはイエス様からの約束を与えられている。それは臆病で罪にまみれた私たちと共にイエス様がいてくださるという約束です。十字架へ向かう主が弟子たちに、私に従いなさいと言い、弟子たちと共に歩む、弟子たちはイエス様の後をついていく、そして私たちには復活のイエス様が、復活のイエス様が私たちのところに伴って一緒に歩いてくださり、私たちを用いてくださいます。私たちは臆病で罪にまみれた自分にイエス様が伴ってくださることに驚き喜びます。その時私たちはイエス様のことを屋根の上で人々に聞こえるように声に出して言い広めたくなります。賛美の歌を歌いたくなります。その喜びがあふれて輝いた時に、私たちは恐れずに屋根の上から福音を言い広めるものとされます。その時教会は世の光となるのではないでしょうか。迫害を恐れずに伝道しなさいと言われた私たちは、さらに突き詰めたことを言われます。28節です。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと記されます。28節では、私たちが本当に一番恐れているのは何かということが問われます。人間は一番恐れているものを一番大切にしているのではないでしょうか。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもとしての人間、魂も体も地獄で滅ぼすことができる方としての神、私たちはどちらを本当に恐れているのか。死や迫害、危険と隣り合わせの状況の中で、 君たちは何を一番恐れるかということが問われております。私たちの多くは体の死を差し迫って突きつけられたら気絶するほど怖いでしょう。私たちの体を殺すことができる剣が迫ってきたとき、あるいは死をもたらす病気が迫り来るとき、どんなに日頃礼拝し神様にすべてをお委ねしていると思っていても、私たちはたじろぐのではないでしょうか。体の命が迫害者の剣であれ、病気によるものであれ、いよいよ奪われそうになれば迫害者の剣や病への恐れが私たちを興奮させ神様を忘れさせるのではないでしょうか。信仰が揺らぐとか神様を信じられなくなるという不安とは違うのです。まさに恐れによって興奮して、あるいは意気消沈して死への恐怖に支配されるということが問題となっています。その時神様はどれだけの重さと大きさを持って私たちの心にいてくださるか、私たちは神様の声を聞くことができるでしょうか。聞こえる状態でいられるでしょうか。さまざまに思い巡らす時があります。その時思い知らされますことは、いかに私が、そしておそらく多くの信仰者も自分の体の死を恐れているかということです。それでも、いやそれだからこそ28節の御言葉は曖昧さを残さず恐れるなと語りかけます。迫害者の剣や病気は人間の体を殺すことができます。しかし体を殺すことができても人間の本当の命、その人の全存在を滅ぼすことはできません。神様に似せて作られた人間は単なる体以上のものではないでしょうか。神様のみが魂を、人間の本当の命を奪う力を持ちます。これは人間に体と心、あるいは体と魂というものがあって、病気や剣は体を殺すことはできるけど魂は殺すことができない、そういう意味とは少し、いやかなり違います。人間には体も心もあって、そして剣や病によって人間の命が失われるときに体も心も失われます。ここで記されておりますことは、体と魂という別のものがあるということではなくて、丸ごと全部の人間の存在というものが神様によって作られたものとして、神様の似姿に作られたものとしてあるということ、神のものとして私たちが神様の御前にあるということです。そのような存在としての私たちの丸ごとの全部の存在というもの、これを剣や病が奪うことができないということが聖書にここに記されております。主は、私はあなたたちを作った、私が担い背負い救い出すとイザヤ書でお語りになりました。 人間の体の死という、人の痛みと苦しみのそこまでも黄泉にまで神の力は及びます。だからイエス様は体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな、そのように仰せになります。昨年の2月、岩波新書から命とがんという本が出版されました。著者は坂井律子さんという長年報道の仕事をされてきた方でした。この方は50代の半ばの時に突然がんを宣告された。そしてその時に今まで医療番組の取材の仕事をしてきた方が、この坂井さんが自分が見聞きし感じたことを本にして出されました。最新のがん治療のことや、さまざまに揺れ動く自分の気持ちも生々しく綴られております。その中ですでに亡くなったお父様のことを思い出したということが一つ記されております。お父様は治療の選択肢が少なくなった時点で最後を迎えるために病院からご自宅に戻られました。その時坂井さんは娘としてお父様ができるだけ苦痛なく穏やかに最後を迎えることを考えていた。ところが退院してきた日の夕食でお父様は静岡のある病院で自分の病気の最新治療が行われているみたいだから、それを調べてきてほしいと静かにおっしゃった。そして娘である自分はお父様が穏やかに苦痛なく最後を迎えることばかり考えていたのに、お父さんはまだ生きたかったんだということを自分は気づいていなかったんだ。そのことを自らが、坂井さん自らが困難な病気になったときに自分の身になぞらえて、やはり自分も生きたいんだと。よく世の中では死の需要ということが言われるけど、自分には少なくともそれは無理だと。やはりどこまでも、まあ、それが無理であるから死ぬまでは生きればいい、そのように思ったと坂井さんはその本の中に記しておられました。そして私が一つこの本の中でもう一つ印象に残ったことは、厳しい状況の中でどんな平凡な言葉でも、闘病の日々に気の利いた言葉でなくてもいいから自分のことを思い出して気遣って人が言葉をかけてくれることがどれだけ力になるかということでした。宇都宮の行列のできるうなぎ屋さんに今日は入れたよという友人からの連絡、駅ビルの散歩してみた時の駅ビルのキャッチコピーに、私の上にある空は何度でも晴れる、こうしたことに何度も元気づけられたというのです。言葉はすごい、言葉があってよかった、言葉は紛れもなく私を奮い立たせ、時には悩ませ、考えさせ、立ち上がらせる。坂井さんこのように記しておりました。皆さんは坂井さんの言う言葉はすごいということから何を思い浮かべるでしょうか。こういう本の読み方はおそらくクリスチャンではない坂井律子さんにはびっくりかもしれませんが、私たちは本を読むときに自分たちがキリスト者の文脈で受け止めることがあります。すべての人や本との出会いが 神様から与えられた恵みだからでしょうか。私は言葉がすごいという酒井さんの言葉を読んだとき、キリストのことを思い出しました。そしてたとえ酒井律子さんがキリスト者であろうがそうではなくても、死が迫り来る中で酒井さんを言葉が支え、奮い立たせ、悩ませ、考えさせ、立ち上がらせた。ここにまさに人間が体だけの存在ではなく、それを超えるものである証を見たように思ったのです。体が滅びていくときに、それでも言葉が人を支え、生かす。人間は単なる体以上の存在だからこそ、言葉によって生きるのではないかと思ったのです。私たちには、幸いそのような言葉が神様から与えられております。神の言葉であるイエス様が私たちのための言葉として与えられております。神様の力が体の死を超えて及んでおられます。私たちはそのことをイエス様の十字架、そしてよみがえりの出来事から知らされております。それが私たちを奮い立たせ、時には悩ませ、考えさせ、立ち上がらさせる力です。私たちの言葉はイエス様です。体の死をも超えた復活の主が今も私たちと共に歩いておられる。その主に従い、主と共に私たちが歩み始めたとき、私たちは体の死を超えて、なおその先を仰ぎ見るものとされます。復活の主が体の死を超えて、私たちの生かしてくださるものと知らされます。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださると歌うものとされます。その時私たちにとって本当に恐れるべきものは、魂も体も地獄で滅ぼすことのできるお方になるでしょう。その恐れるべきお方は、最も小さきものにも限りない愛を注ぐ方であることが29節から30節に記されます。一羽のスズメさえもあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。当時の市場でずば抜けて安い庶民の食用の肉である一羽のスズメさえも、神様のお許しがなければ狩猟の獲物にはならない。私たちの儚い体の髪の毛までも一本残らず数えられている。人間全体の体のうちの取るに足らぬ部分までも、神様が慈しんで配慮してくださると聖書に記されております。イエス様から与えられた御言葉によって、まさに私たちの上にある空が何度でも晴れます。私たちは全能の慈しみ深い神から、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられているという言葉を与えられております。このイエス様の愛の約束を頼りに、私たちは世の無理解と暗闇の中へと、屋根の上からイエス様のことを言い広めるために送り出されます。 風任せの、あるいは運命というわけのわからないものに支配された旅に出されているのではありません。聖書は時が来たらすべての終わりとしての死を受け入れなさいという諦めや人生訓を記してはおりません。私たちはイエス様という言葉を与えられて、いつもそれによって立ち上がらされ、イエス様の後をついていく旅路へと召されています。地上の旅には終わりがあります。私たちも一羽のスズメと同じように地に落ちる時がある。言うまでもなく私たちの髪の毛は日々落ちます。心臓の鼓動が止まる日が来ます。しかし、すべてを見てのうちに置く全能のお方は、天から私たちを見渡し、人の子ら一人一人をご覧になり、地に住むすべての人に目を留められます。詩編の33編の16節以下、旧約聖書の864ページの旧約聖書の864ページの上の段、詩編の33編の次のように記されております。いかに幸いなことか、主を神とする国、主が修行として選びたる民は。そしてこの詩編の33、そして先ほど読み上げましたのはこの詩編に記されている言葉でありました。そしてその16節以下、詩編33編の16節以下には次のように記されます。王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない。馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるのではない。神様が天から私たちを見渡して、人の子ら一人一人をご覧になり、私たち一人一人に目を留められる。だからすべてのことは兵の数によらず、力の強さによらない。そうしたものでは救われるのではない。そのように記されます。確かに私たちの体に剣が迫り来るとき、自分の力で、あるいは人が剣で助けてくれることはないかもしれません。病による死が迫り来るとき、時にはそれを治す治療が、医療がないときがあります。兵の数も馬も助けにならないときがあります。しかし続いてこの詩編は語ります。見よ、主は恩命を注がれる。主を恐れる人、主の慈しみを待ち受ける人に、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださる。私たちは体の死への恐れの中で、迫り来る剣の中で、世のさまざまな動揺の中で、他人の目の中で、そして自分の内側を覗き込んで 勇気を失いそうになるときにこの安らぎの中に憩います。私たちは迫り来る死の中でもその恐れの中でもイエス様に向かって生き、死の向こう側でイエス様に抱き留めていただきます。あなたを知っていた今日まで来たあなたのすべての日々が私の手の中にあったと一羽のスズメにも目を注ぎ世話をしてくださる主が私たちを祝福してくださるでしょう。今日の聖書の最後の箇所でイエス様は私たちに語りかけます。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。祈りましょう。天の父なる神様、あなたによって集められて礼拝の中に加えられる御言葉聞いたことを感謝いたします。御言葉によって主イエスキリストが今日も共にいてくださる。誠にあなたの子として私たちを捉え、私たちを生かし、私たちを使わせてくださっておりますことを感謝いたします。神様、どうか主イエスに従い、主イエスと共に歩み、あなたの御栄を表すことができますように、この週末の歩みを整え導いてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。